カーニュースデイリーへようこそ。今日もブリーがお届けします。私は葵です。
そしてユーマです。今日は本当に幅広い話題が揃っていますね。
そうですね。気象サイエンスから宇宙、プログラミング、人工知能まで、まずは記録的な規模にまで成長を続ける超エルニーニョの最新予測から始めましょう。
さらに今回はあの伝説的なワウ信号にまつわるエピソード、アルツハイマー病をめぐる議論、そして開発者たちの興味深い議論まで目白押しです。
気候変動の特集記事では、いわゆるスーパーエルニーニョが記録的な強さへと成長を続けていると報じられています。この新たな予測は2026年から2027年の秋から冬にかけて、アメリカとカナダ、そしてヨーロッパにどのようなインパクトをもたらすかに焦点を当てています。過去のエルニーニョと比べても異常なほどの成長速度と強さが予測されているようです。とはいえ、予報はあくまでモデルに基づくものですから、どれだけ確信度が高いかはオフィシャルな発表を待つ必要がありそうです。
意見を交わしている人たちの受け止め方も興味深いですね。あるコメントでは、アメリカ南東部では恵みの雨の季節を迎えていて、嵐の動きは以前より遅く感じられるけれど、まだ洪水で圧倒されるような状態にはなっていないと前向きな見方をしています。つまり同じ予測でも地域によって景色が全く違って見えるわけです。エルニーニョの影響は雨の増減が地域ごとに大きく分かれますから、この冬の動向は様々な分野で注意して見守る必要がありそうです。
次は科学的には未だに謎のままの宇宙からのあの有名な信号、ワウ信号の話です。1977年8月15日、オハイオ州立大学のビッグイヤー電波望遠鏡がとても強い強帯域の電波信号を捉えました。太陽系外の知的生命を探す観測の最中で、信号は射手座の方向から届いたように見えたといいます。天文学者のジェリー・アーマンが数日後のデータ確認で異常に気づき、強度を表す印字を丸で囲んでワウと書き込んだことから、その名で呼ばれるようになりました。
この信号は望遠鏡が観測できる全72秒間にわたって続きましたが、その後数多くの追跡観測にもかかわらず一度も再発していません。地球由来か地球外由来かを問わず、確認された説明はまだないんです。提案されている仮説には、宇宙デブリの反射や星間シンチレーション、そして現在有力とされる彗星の水素群汚説などがあります。あるコメント主は、この信号は地球の自転に合わせて望遠鏡が観測し続けると期待される72秒間だけ観測された変調のない単なる連続波キャリアだったと説明しています。
懐かしさを込めた冗談もありましたね。49年前、我々の父祖は信号を受け取ったというコメントには笑ってしまいました。一方ではっきり懐疑的な意見もあって、ある人はワウ信号に何の意味もないと信じていると明かし、オーストラリアのパークス天文台で天文学者の昼食を電子レンジで温めていたら、それが謎の信号源だったという有名な逸話を思い出させると指摘していました。現代の精密な観測で地球外からの信号はゼロ件なのだから、1977年の信号にこだわるのはやめようというわけです。真相はどうあれ、この信号が未だに人々の想像力をかきたてていること自体は確かのようです。
続いてはデジタル信号処理の草分け的存在だったベデ粒子の訃報です。アイリースペクトルムが伝えたところによりますと、粒子は5月7日に91歳で亡くなりました。現代デジタル信号処理の創始者の一人と広く見なされています。この分野は音声や画像、動画などの信号を分析し修正し伝送するために数学的アルゴリズムを応用するものです。粒子はプリンストン大学で50年以上電気工学を教え、1994年から97年まで電気コンピューター工学科のトップを務めました。
彼の研究は音声、画像、動画の処理がアナログからデジタルへ移行するのを後押しし、現代の通信やマルチメディア、家電を支える数学的工学的技法の確立に貢献しました。記事によれば、携帯電話の通話や動画配信、インターネット通信を可能にする低消費電力のデジタル信号プロセッサーは、1970年代から80年代の粒子の研究にまで遡ることができるといいます。粒子は2018年、低複雑度の信号処理アルゴリズムの実現への持続的な貢献で、IEEE のキルビー信号処理メダルを受賞しています。
同僚でプリンストン大学教授のプア氏は追悼文で、今や音楽や動画のストリーミング、スマートフォンでの写真の撮影と送信を何気なくこなせるのは、長年にわたって発展してきた信号処理、画像処理、動画処理と半導体のような隣接技術のおかげであり、その進歩の主要な部分をベデが担ったと語りました。ある元教え子は、リュウ氏はとても励ましとなり歓迎的で素晴らしい教師だったと回想しています。前提科目を履修していないのに高度な信号処理のコースを取ってもいいか尋ねたところ、リュウ氏は笑って、プログラムに合格したのだから大概何でもできる、図書館で教科書を読むことになるかもしれないが、もちろんやってよい、答えたと言います。
ネイチャーのニュース特集が、中国初の物議を醸すアルツハイマー病の手術を報じています。名前は神経部リンパ静脈吻合、略して DCLVA と呼ばれるもので、首の細いリンパ管を静脈に接続し、脳の老廃物や老廃タンパク質を血流に流しやすくする経路を作ります。2020年9月に世界で初めてこの手術を受けた80代の男性は、術後3日で意識が戻り、8ヶ月後には歩行し、ほぼ1世紀前の軍歌を暗唱するまで回復したと記録されています。
この手術はほぼ全て中国で行われ、数百の病院が提供し、数千人が受けています。多くが20万元、およそ3万ドル以上を支払ったといいます。中国の規制当局は昨年、この手術を限定的な臨床研究の環境に制限しました。さらに、この手法の先駆者である報酬の病院の院長、謝慶平氏は、理由が公表されないまま9月から拘束されています。
科学界は効果をめぐって分裂しています。感染、出血、近隣の神経損傷のリスクが指摘される一方、あるリンパ研究の専門家は、概念は科学的に有効で生物学的に妥当だとしつつ、希望が高ければ古代広告もついてくると懸念を示しています。ハカーニュースの議論でも、中国で治療が中止されたというコメントは記事のどこにも書いていないという反論が出たり、アルツハイマーの原因が一つではないため、詰まりによる排水不良が原因なら根治するものの、別の原因なら一時的な効果にとどまるだろうといった指摘がありました。シチバの規制をめぐっては、脆弱な患者ほど詐欺に遭いやすいから政府の規制は必要だという意見と、自己決定の自由を優先すべきだという意見が対立していました。
最後は、セマグルチドという糖尿病治療薬が認知症リスクの低下と関連するという研究をめぐる議論です。議論はまず、糖尿病が認知症のよく知られたリスク因子だという指摘から始まりました。これを西洋型の病気で糖分の多い食事のせいだと捉える人もいれば、単に座りがちな生活の問題だという反論もありました。砂糖とフルクトースの関係についても、問題はフルクトースとグルコースの比率であり、糖量のフルクトースとグルコースを含む砂糖はこの研究では無罪だという指摘まで出ています。
安全性と未知の天気も話題になりました。関連する結果はまだ多く調べる必要があるという中で、昨年話題になったのがナイオン、つまり非動脈炎性全部虚血性視神経症、突然の時には永続的な視力喪失を起こす病気です。あるコメント主は、2型糖尿病の成人ではセマグルチド服用でおおよそ1万人に1人の割合で増加したとしながら、糖尿病患者はもともとこの病気になりやすく、この研究が示すのは GLP の1を服用する糖尿病患者がよりなりやすいということで、一般集団全体がなりやすいということではないと補足しています。別の人は、この病気は稀で、そもそもセマグルチドが治療する状態と密接に関連していると述べていました。
今後の研究の課題としては、活動量を統制した研究や一般集団での視力リスク、そして薬をやめた後のリバウンドという問題が残されています。炎症を減らし体重減少を起こすなら、やめた後に両方のリバウンドが起きないとは考えにくいと疑問を投げかける声もあり、ある人は別の依存性薬物と同じに聞こえるとまで言っていました。それでも全体像は引き続き良好に見えるという総括もあり、この分野はまだ非常に初期段階だからこそ、これからの長期データが重要になりそうです。
腹囲の脂肪、つまりお腹周りにつく脂肪が、体格指数 BMI よりも心臓病のリスクをよく予測できるという報告です。米国心臓病学会のプレスリリースで発表された内容ですね。
ハカーニュースのコメントを見ると、多くの人がこれは新しくないのでは反応しています。実際、腹囲の脂肪とリスクの関係は以前から言われていたことなので、話としては目新しいものではないようです。
ただ、こうした指摘が改めて学会として確認されたことには意味があります。 BMI は身長と体重の比だけで全身の肥満度を示しますが、内臓脂肪の方が代謝や心血管への影響を直接的に反映するというのがポイントですね。
つまり測定としては体重計に乗るだけの BMI に比べてお腹周りを測る方が手軽で、しかもリスクの捉え方としてはより鋭いかもしれないということです。基地のことではあっても日常で意識する指標としては覚えておいて損はないですね。
次に自宅でできるダニの感染検査キットの話題です。スミソニアンマガジンの記事が紹介していますが、ダニに刺されたかどうかを自宅で確認できればライム病の診断が早まる可能性があるという内容です。
英国ではダニの交渉自体は珍しくないものの、ライム病はこれまで限界的な問題とされてきました。ただ急速な気候変動と野生の鹿やイノシシの個体数の増加によって地域によっては状況が変わりつつあるという指摘があります。
つまり温暖化でダニの生息域が広がり、宿主となる野生動物も増えて感染のリスクが高まる地域が出てきているわけですね。こうした背景で自宅で簡単にダニの感染を調べられる検査の価値が高まっているということです。
ライム病は早期発見が治療の鍵を握る病気ですから、病院に行く前に手軽に確認できる選択肢が増えるのは患者側にとって大きな助けになる可能性があります。今後の普及が注目されるところですね。
続いてシュガートラックというアンドロイド向けの血糖値ログブックアプリの話題です。特徴的なのはアカウントもクラウドも不要で、データはすべて端末内に残る完全オフラインの作りであることですね。
開発者は身近な人の血糖値の記録を紙のフォームやノートに書き続けなくて済むように作ったそうです。記録できるのは時刻のほか、空腹時や食前食後、就寝時、ランダムといったコンテキスト、さらに任意のメモや食事の写真、目標範囲に対する色分け、履歴と傾向グラフ、服薬や AHC の記録、医師向けの PDF や CSV 出力まで対応しています。
ただしあくまでログブックであって、血糖計でも医学的助言でもない。値は自分の血糖計から得るものだと明記されています。この位置づけがハカーニューズの議論では大きな論点になりました。
血糖計自体に履歴があって端末へ取り出せるならアプリを挟む理由がわからないという意見に対して、読み出しをエクスポートできない血糖計を使う人たち向けだという反論がありました。ただ低価格帯の血糖計はキットで無料提供され、オンボードメモリと公式アプリがついてくることも多く、このアプリは市場としてはやや中途半端な領域にあるという指摘もあります。
一方でログイン不要のシンプルなアプリがもっと増えるべきだという声もあります。保険適用で CGM 持続血糖モニターを使えるなら、自己ホスト可能なナイトスカウトやアップロード用のツールを組み合わせるという選択肢もあるそうです。データの主権を重視する人にはオフラインでオンデバイスという今回の方針が響くのかもしれませんね。次は LLM、 つまり大規模言語モデルに対する会議論の話題です。ジャシュア・バレットという人物が書いた、なぜ私は懐疑的なままかという記事がハカーニューズで取り上げられ、大きな議論を呼んでいます。著者は冒頭で、自分が実際に気にかけることには LLM を一切使っていないと明言しています。
理由は環境や社会、政治的なものに加えてエコシステムへのロックイン、学習された依存、自己主権という問題、哲学的な懸念、そして労働者の交渉力を意図的に解体する動きなど多岐にわたります。ただ何よりも非自明なソフトウェア構築に実際に効くのかという有効性の問いが未解決だと主張しているのが確信です。
革命から4年経っても業界は品質も速度もコストもセキュリティも改善していない。 1.5 兆ドルを投じた後でもトップレベルの生産性向上を示す独立研究はほとんど存在しない。既存研究は書かれた行数やマージされた PR など本来の生産性とは無関係な指標か、小さすぎるサンプルに頼っているというのが著者の見立てです。
コメント欄では真っ二つに分かれました。ある人は、労働が代替可能になれば人間は自分の後任をロボットに訓練させることになると警告しました。一方で、以前はできなかった量の仕事をより早くこなせるという効果を実感する人もいます。ただ注意深く使い、監督を伴わせる必要があり、制御不能にすれば利点は消えるとも述べています。
さらに、自分が生産したものや他人がレビューに出すものをせいぜい2割しか実際に読んでいない。ロボットに要約を頼めるけれど、それでもスキルと理解は失われるという警告もありました。一方で、低価格帯のサブスクリプションだけで2年かけて書かれたプロジェクトの全面書き直しを意図的に進めているという報告もあります。ツールが生産性の認識だけを高めている可能性があるという指摘も興味深いですね。最後は、AI との作業がコーディングというよりリーダーシップに近いという主張です。アレン・バルギによる短いノートで それほど波紋を呼びました。彼の論点は、ソフトウェアはこれまで確実性を与えてくれた。指示通りに動くし、同じ入力で違う結果が出ればバグと呼んだ。しかし人を相手にするリーダーシップでは、タスクを説明しても望んだ結果が返ることもあれば、同僚が意図を組んでより良い結果を返すこともあり、時には自分の説明が思ったほど明確でなかったことが結果からわかる。
AI との作業はこの後後者に近いというわけです。 AI は完全には予測不能で、同じリクエストが異なる答えを返し、有用な関連を見つけることも、明白な点を見逃すことも、思いもよらないアプローチで驚かせることもあります。コンパイラのように扱うと苛立たしいけれど、共同の一形態として扱うと有用になる。良いプロンプトよりも共有された作業文脈が助けになり、例や訂正、再利用可能な指示が誤解を減らすというのが彼の主張です。
ハカーニュースの議論ではこの比較は成立するという意見があります。実際 LLM やエージェントで本当に良い結果を得ている知人の多くは、人的管理の経験が豊富な人だと指摘する声もありました。ただし、エージェントの管理は人間の管理よりはるかに簡単で、相手の欲求や感情状態を考慮する必要がないという指摘もあり、やはり完全に同じではないようです。
一方で反対意見もありました。自分の頭はコーディングと同じ場所にあって、構築中のもののメンタルモデルに深く技術的につながっているという人。臨時的なバイブコーディングはマネジメントやリーダーシップかもしれないが、本番アプリケーションを実際に構築するには、従来通りの低レベルの懸念が依然として当てはまるという意見です。異常はコードを自分で書かなくてもコードへの深い技術的接続を意味しうるという補足もありました。いずれにせよ、 AI をどう位置づけるかは現場の働き方そのものの問いになっているようです。
今日は AI が創薬の現場で実際にどれだけ機能しているのかという話から入りたいと思います。ハカーニュースに上がった投稿の背景には、サイエンス堂のアゴのブログ記事とネイチャーの論文があるんですね。この論文は AI 企業や研究者への提言を含んでいて、共通するテーマははっきりしています。技術が新しく使えるからという理由だけで使うのではなく、なぜこの手法を使うのかをきちんと考えるべきだという点です。
その点をめぐってコメントが割れました。ある人は、影響力のある人たちに早くこの教訓が伝わってほしいとしていて、新しいからといって必要な成果が出るわけではないし、能力が示されるまでは慎重な態度を取るべきだと主張しています。一方で、創薬の科学者は常に何をなぜやっているのかを考えていて、 AI はただの道具の一つに過ぎないという反論もありましたよね。それに、創薬の開発期間は一般的に AI 技術が使えるようになった期間よりずっと長いので、影響の測定には長い時間がかかるという指摘もありました。
そこから、薄毛治療薬も早く出してほしいという願いをきっかけに、話がずっと具体的な実用品に発展したんです。既存のフィナステリドには副作用を心配する声がありました。使用者のおよそ 2% に副作用が出て、それは休薬すれば回復できるという補足もありました。頭皮に届く濃度を高く、全身には低く抑える外用タイプの提案や、全員ではないけれど慎重なモニタリングと全増が必要だという意見も出ていましたね。
それから、蛍光のミノキシジルを数年服用して効果があり、血圧にも良いという実体験の報告もありました。さらに、AI が製剤化に関わった除蜂性の蛍光ミノキシジル製剤や、同じく除蜂性の蛍光製剤を主力にするベンチャー企業には、数億から10億ドル規模の資金が入っているという話も。この分野、AI の応用からかなり現実的な製品開発の話まで深さのある議論でした。
次は、AI エージェントが本気のエンジニアリングでどこまで通用するのかという話です。あるブログの投稿が紹介しているのは、GPU についてのコミュニティが主催した自動研究テーマのコンテストでした。課題は、バッチ処理される GPU 行列の QR 分解をコンパクトに計算する関数で、特定の行列計算ライブラリと同じ表現で結果を返すことが求められたんですね。
採点基準も明確でした。再構成して検証した結果が理論と一致するかどうか、そして実行時間はどうか、ランキングは行列のサイズや条件付けの違いをまたいだ実行時間の幾何平均で決まりました。特に重要なのは 512×512 サイズで、他に1024、2048、4096がありました。途中の計算では低精度の演算が許されたものの、返す結果の品質は64ビット不動小数点スタイルの検証を満たす必要があったんです。 エージェントは専用のツールで直接テストやベンチマーク、提出ができて、各提出につき形状別のフィードバックと期間平均時間が返ってきました。
著者は14日間で1500回以上提出し、183人中12位、ベースライン比で232倍の高速化を達成したそうです。特筆すべきは、その人がトリトン中心の GPU カーネル最適化の基礎を1年学んだだけで、専門職の経験はないという点。それでいてリーダーボードで一つ上の人は NVIDIA のプリンシパルエンジニアだといいます。AI エージェントが知識の差をかなり埋めてしまえるという素晴らしい実例ですね。
他の人の経験も似ています。ある人は検証する手段と明確な目標さえ与えれば AI に完全に任せてしまえると言っていました。例えば放棄されていた動画圧縮コーデックの最適化ループを AI に実行させたら数時間で SSE と AVX の実装を生成しシングルコアの性能がほぼ2倍になったそうです。アプローチとしては AI を検証手段と明確な目標を持つツールの高度な版のように扱うべきで、自己検証と軌道修正ができれば自動運転に任せられると。実際別の人もフラッシュアテンション最適化のジョブを 1,2 時間で完了させコストはおよそ 0.2 ドルだったと報告しています。こうした明確に制約された最適化問題は、もう AI エージェントに任せられる段階だというのが共通の見方でした。
次は、AI がもう一段階踏み込んで、ソフトウェアそのものの設計思想にも関わる話です。JavaScript 向けの BDD ライブラリ、YADDA の新しいメジャーバージョンがリリースされました。BDD というのは、自然言語で仕様を書いて、それを実行可能なコードにマップする手法のことです。このライブラリの特徴は、他の同種のツールと違って、仕様の書き方に対する制約がはるかに少ないという設計だといいます。
そして何より大事なのが、このリリースの大部分が AI、具体的にはクロードコードというツールによって構築されたことだと作者は言っています。AI 自身が書いた計画が作業を複数の段階に分割し、各段階を実装の前に計画したそうですね。作者はほとんど介入せず、 AI は著しく少ないミスしか犯さず、機械的な近代化で見逃しがちな微妙なエッジケースを特定できたと報告しています。
ここで重要な制約がありました。プロダクションコードとテストを同時に変更させないことで、テストがこうあるべきという定義を勝手に変えてしまうのを防いだんですね。着手から公開までおよそ1日、作者は今年の初めに緩い実験をやっていたんですが、その時の結論が、厳格に制約して監督した AI は極めて良い結果を出すけれど、放任するとアーキテクチャの漂流や不要なコードを生むというものでした。今回はまさに厳格な側面を実証した形です。今や人間の調整能力の方がボトルネックになっていて、複数のエージェントを並列で管理できるのは 3,4 タスクが限界で、良いオーケストレーションが次の重要なレイヤーだと彼は考えています。
コメント欄では途中から BDD という言葉自体の知名度をめぐって議論になっていました。この片文字語を知る人はほぼいない、書ける人もいれば、エンジニアなら知るべきだと不快感を示す人も。15年ほど前の流行の一つで時の試練に耐えなかったという見方もあれば、エンタープライズ開発では常識だという反論も。私が面白いと思ったのは、初期のプロジェクト議論を書き起こして BDD に変換し AI を導くという提案です。それに対し、とあるコメントは、それは素晴らしくて洞察に満ちているか、それとも蛇が自分の尾を食べるようなものか、と評しつつ、試す価値はあると言っていました。
次の話題は、シェルの履歴のデータ消失バグをめぐる伝説的なデバッグの話です。ある開発者が長年悩まされていたのは、確かに実行したはずのコマンドが、Z 聖地の履歴ファイルから時々消えてしまうという現象でした。前日に実行したコマンドが逆方向検索で見つからず、履歴ファイルには古いエントリーだけが残って、新しいエントリーが数年分欠落する。ファイルに目に見える破損はなく、行数も一定ではなかったそうです。
設定も普通でした。履歴サイズは4000、保存サイズは1000万、重複を無視して追記する方式。決め手になったのが、Linux カーネルのファイルイベント監視サブシステムで観察したところ、ZCH が古い履歴を読み、新しいファイルに書き出してから、それを旧ファイルの上に上書きしていたこと。つまり、書き出しと上書きの間に何かが起きて、履歴が失われていたんですね。最終的には、ZCH を故意にクラッシュさせて、コアダンプを解析するという、かなり大胆な手法で原因を特定しました。修正は次のメジャーバージョンに含まれています。
コメントでは、10年分の履歴を持っていて過去にこのバグに当たっていた可能性があると気づいた人や、記事の付録を読んで自分がずっと犯してきた失敗を悟った、 嬉しくもあり悲しくもあったという人がいました。それから面白かったのが、履歴の 98% は恥ずかしいものだという指摘に対し、ある人は同調しつつも履歴を頻繁に検索していて、2文字のエイリアスでグレップしていると話していました。正確には覚えていない過去のコマンドを再現したい時に使うという説明はとても共感を呼びますね。
中にはユーザーのコマンド履歴はユーザーにとって削除可能であってはならないまで主張する人もいました。履歴がただの保管庫ではなく、外部ディスクに書き出す OS や SSH ロガーという監査証跡レベルを求めるべきだと。そして別のツールを使わないのかと聞かれたある人は、もうシェルを使っていない、 AI の方が私より使いこなせるからと答えていました。このデバッグ記事について、絶対的な精度が必要な微妙なデータ損失のエッジケースの追跡として優れたデバッグ記事だと評したコメントもありましたが、まさにその通りだと思います。
最後は Android 端末をまるで小型 Linux マシンにしてしまうというプロジェクトです。これはルート権限なしで Android 上で Linux のコマンドラインプログラムだけでなく、グラフィカルなプログラムまで実行できるようにするもので、グラフィカルなアプリは端末のネイティブなグラフィックススタックでハードウェアアクセラレーションを得られるんですね。仕組みとしては、既存のツールに代わる高性能な実行層、ウェイランドコンポジタ、それらをまとめる UI で構成されています。そしてこのプロジェクト自体も、主に AI のコーディングエージェントと最新のモデルを使った、いわばエージェントビルドなんだそうです。
使い勝手としては、タームクスの仕組みを埋め込んで、ターミナル UI を提供し、グラフィカルなアプリはランチャーから起動できます。Linux アプリはホーム画面に追加できて、Android アプリと並んで、アプリスイッチャーに表示される。ハードウェアアクセラレーション対応の X11 のサポートも含まれ、内蔵のタスクマネージャーでプロセスの表示や終了もできる。Linux プログラムから Android のデータを操作するコマンドも用意されています。
設計の要点は、ストックの Linux ディストリビューションをダウンロード展開して、ルートヘフスの中でプログラムを実行するところです。Groot などのシステムコールをエミュレートして、ルートレス Android の制約を克服する。単一プロセスを使うので、既存の類似ツールより高速だとされています。ハードウェアアクセラレーションのためには、Android のグラフィックスドライバーを Linux プログラムから読み込む仕組みを使っています。ただ、サンドボックス的な保護はなく、ルートで実行可能という意味ではエスケープ可能だとも明記されています。
ハカーニュースでも話題になっていて、ある人はなぜ実機のフルアンドロイド上で動くのに、グラフィックスドライバーを読み込む追加レイヤーが必要なのかと疑問を投げかけていました。それに対し、アンドロイドのグラフィックスドライバーは、アンドロイド向けの標準ライブラリに合わせてコンパイルされているのに対し、多くの Linux ディストリビューションは別の標準ライブラリ向けなので、単純に混在できないんです。という説明があり、なるほどと納得していました。このプロジェクト、折りたたみ端末で面白いアプリを動かせるという意見もありました。端末を台無しにせずに Linux 環境を動かせる選択肢が広がっているのは、なかなか胸が熱くなる話ですね。
まずこちらはユニコードにまつわる話です。幽霊がユニコードをさまよっているというエッセイがハカーニュースで取り上げられました。これはポール・マッカンという人物の作品なんですが、討論ではこの作者はお気に入りのプログラマーの一人だというコメントがありました。日本語の自然言語処理の分野でこの10年ほど素晴らしい仕事をしてきて、言語学習のプロジェクトに大いに助けられた、と。日本語の分かち書きツールであるミーカブの Python 向けラッパーをメンテナンスしていて、英語話者向けの日本語自然言語処理の本も書いているそうです。
なるほど。つまり日本語のテキスト処理の世界でよく知られた人物がユニコードの幽霊をめぐる話を書いたということですね。この話題がどうして皆の興味を引いたのか、続きの議論が気になるところです。
え、このエッセイはユニコードに存在するはずのない文字、実在しない文字が収録されているという謎を扱っています。その実在しない文字をめぐって作者がどう調べていったかが語られる内容のようです。話題の中心は表記体系の中に紛れ込んだ幽霊のような文字が実際のデータや文書処理の場面でどう現れてくるのかという点にあります。次の話題は2023年に発表された新しいアイデアが生まれる心の状態を育てるというエッセイです。ヘンリック・カールソンという人物が書いたものですね。孤独な作業と創造性を扱っていて、映画監督のベルイマンや数学者のグロタンディークのノートに言及しながら、良いアイデアは幼虫段階では壊れやすいので他人の意見を気にしない状態が必要だと論じています。記事の中では サム・オルトマンが YC がうまくいく理由はコワーキングスペースを提供しないことの一部だと語ったと紹介されています。コワーキングスペースは良いアイデアも悪いアイデアも殺してしまうバンドパスフィルターのようなものだというわけです。
面白い主張ですね。でもこれに真っ向から反論するコメントもあります。とあるコメント投稿者は、大学院時代に研究室の仲間と毎日過ごした環境のおかげで最高の仕事ができたと振り返っています。そしてアイデアを殺すのはプレッシャーや競争、商業化への請求さであってコワーキング環境自体ではないと指摘しました。
一方で、いつも肥沃な場所と時代はあったという歴史的な視点のコメントもあります。紀元前470年のアテネ、ルネサンス、1900年のウィーン、1990年代のブリストルといった例が挙げられました。またグロタンディークの例を評価しながら、孤独な創造の実践と一流の数学者とのコミュニケーションの両方が重要だったと指摘するコメントもあります。
要するに、学者や専門家の環境に浸かりすぎると既存の慣習に縛られ、逆に離れすぎると知らずに車輪の再発明をしてしまう。そしてネットワーク化が進み、競争圧力が強い今ほど孤独というのはもっと考慮に値するという意見も出ていましたね。
さらに記事に出てきた、ただ存在することという考えへの反応も多彩でした。何かを絞り出さなければという自己強制を批判する声もあれば、他人の存在にお金を払う人はいない、自己強制しなければ社会が構造的に強制するという反論もあります。生産性をめぐるこうした議論は、結局のところアイデアは搾取ではなく創造という工事の目標のためにあるという整理に落ち着くようです。サンケスはオランダのロースドレヒトという場所の話です。建築とデザインを扱うコア77というメディアが7月下旬に取り上げたんですが、湖の中にある不可能なほど細い島に家が建つコミュニティが紹介されています。何百人もの住民がボートでしか行けない家に暮らしているんです。この地形は実は人為的なもので、何世紀も前に燃料用の泥炭を採掘するため、かつて沼地だった場所をボートで浚渫した結果なんです。細長い土地の帯は泥炭を荷下ろしして天日で乾かすために残されたもの。20世紀まではただの地理的な沈没でしたが、開発業者が残った土地に家を建てられることに気づいたというわけです。
ということは、この光景は泥炭という材料の性質を抜きには語れないですね。討論では、泥炭は完全に腐らなかった植物からできる柔らかく海面上の材料で、沼地で非常にゆっくり形成され、燃料と肥料に使われると解説されていました。
そうです。しかも泥炭は通常固体の重量の何倍もの水を保持している。設計で地盤条件を考慮せずに建物を乗せると、体積の数分の1まで圧縮され、非常に大きな地盤沈下が起きうるという補足もありました。熱と圧力と地質学的な時間をかければ石炭になる材料ですし、ウイスキーのスモーキーな風味付けに使われるというコメントもありましたね。
そして環境面では、泥炭地は地球上の土地のわずか 3% しか占めないのに、全森林を合わせた2倍の炭素を貯蔵する優れた炭素吸収源だと指摘する声がありました。かつてはただ掘り出され、その残り物が高価な別荘地になったと。一方で、ガーデニングや観葉植物に馴染みのある人ほど採掘が独特な泥炭出現の環境を破壊すると知っているという話も出ています。
ただし、泥炭フリーの運動には 95% 賛成しつつも、代替手段のない用途がいくつかあるという反論もありました。完全に泥炭をやめると高額な失敗になりかねず、不満から泥炭に戻ってしまう。だからこそ、泥炭がほぼ必須の例外的なケースを無視するのは生産的でないというわけです。最後は別人のショーン・バーン、もう一人のショーン・バーンは存在しないというタイトルの記事です。ハカーニュースで筆者が実在しない人物として扱われてしまうという話が取り上げられました。
それは大変ですね。討論でも同じようなことが自分に起きて、これまでに2万ドル以上かかったというコメントがありました。金融機関などのシステムが、いわゆるコンピューターが言っているからという理由で判断を拒否してしまうというパターンです。
そのコメント投稿者は、本人確認をめぐるトラブルが長く続いたようです。ただし、とある機関では創業者が親切な人物で、書類が実際に何を言っているのかをきちんと確認してくれたため、アカウントを開放してもらえたとも語っています。
つまりこの手の問題はシステムに拒否される仕組みとそれを人間が実際に確認できるかどうかという二段構えなんですね。実在する人物であることを証明するのは皮肉にも本人にとってこんなにも難しい。名前の衝突が引き起こす組織的な混乱の実例と言えるでしょう。こうした話は私たちのデジタルな身分がどう管理されているかを改めて考えさせてくれますね。
さて、今日のエピソードもここまでです。記録的な規模に成長し続けるスーパーエルニーニョからオハイオ州立大学の電波望遠鏡が捉えたあの有名なワウ信号、そしてデジタル信号処理のパイオニアであるリーリュー博士の訃報まで盛りだくさんでしたね。
そうですね。中国発の話題のアルツハイマー病手術や人工知能時代の働き方、 Z 氏の履歴データ消失の謎、そしてオランダの湖に浮かぶ不可能なほど細い島の住宅地まで本当に多彩な内容でした。
どの話題も興味深かったですが、とりわけハカーニューズの議論と血糖値管理アプリのような日常に寄り添う話には考えさせられました。次回もこうした科学とテクノロジーの最新情報をお届けします。
それではまた次回お会いしましょう。良い一日を。